サトルさん。
何ですか、岡田さん。
特別ゲストが。
え？おー、超旅ラジオになってから。
ちょっと久しぶりですね。
初めてですね。
うん。
うん、
ゲストがいらっしゃいます。
どんな方。
遡ること半年前にですね。
はい。
第115回。道民院は良い。道民も良い。その良さの狭間で揺れるのも良い。
いいタイトルですね。
回をやりましたね。
はい。はい、
あれは2023年の Spotify の中では一番聞かれた回だった。
あ、そうだったんでしたっけ？
すごい人気の。会でして、
そうかそうか。どんな話しましたっけ？僕が話したのか。
そう、サトルさんが道民院のワニブックスの本、
ああそうそうそうそうそうそう、
ね、返した本を持ってきて、うんうん、道民院の話をしていると、そうそうそうそう、実は道民院、まあ、ホテル道民院がめちゃめちゃ素晴らしいっていう話をした後に、
そう、オペレーションよく考え抜かれてるんですよね。
その月になんか4回泊まったみたいな話、ね、
泊まったああよく覚えてますね。
4回言った。
僕のことより知ってるな、岡田さん。そうそう、あったあった。
聞き直してきた。うん。
だからか、うん。はいはいはい。それで、
そう。で、実はその道民院も、ドーミーという、
はい、
僕が昔住んでたドーミー立川っていう寮にね、うん、由来してたみたいな話もなって、結構盛り上がった。
それは本当に偶然でしたよね。
そうそうそう。で、結構盛り上がって、いや、ちょっとなんか、関係者の人聞いてたら、連絡くださいみたいな、的なことをね、うん、ラジオで。
そんなスケベなこと言ってましたっけ？
調子に乗って。
どっちが？
うん、僕かな
って。よかった。まあ、やだ、別に責任を押し付け合うわけじゃないけど、ね、
なんか企画やりたいな、みたいな、
ね。はいはいはい。おやおやおやおやおや、
ね、言ってみるもんです。
はいはいはいはい。
本日ゲストに、
はい。
道民、並びに道民院を運営する、共立メンテナンスの、
はい。
方々がお二人いらっしゃいました。
はい。
共立メンテナンスの、戸谷さんと、畑野さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
なんと。
すごい。ちゃんとした会社員の方がいらっしゃるのは。
ちゃんとした。
いやいや、今までのゲストの方もね。
いや、ちゃんとした。はい、
サトルと岡田優の超旅ラジオ。
簡単な、まあ、自己紹介というか、
はい、
お願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。株式会社、共立メンテナンスのレジデンス市場開発部におります、戸谷と申します。私は今、寮事業の中の、学生寮部門の領域の、ウェブサイトやメディアの運営を担当しております。うん、本日はお招きいただきましてありがとうございます。
すごいなんかビジネス的な感じになってきた。ちょっとなんか、あれですね、いいですね。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今までの人、浮世離れした人
多かったから。確かにな。いや、もう私も仕事の中でもこんな話で話してるから。
まあ、寮事業ってことは僕の住んでた。
本当だ。
そう、ドーミーの、まさに、メディアとか、メディアとかをやられてる担当者の方。
はいはい、岡田さんの人生のインフルエンサーですよね。すごい。
の戸谷さんと。
はい、はい。
あとは、畑野さん。
はい。共立メンテナンス、コーポレートコミュニケーション部の畑野と申します。道民や、学生会館道民など、会社全体の広報を担当しております。
なるほど、ね。
広報担当の方が。
嬉しい。こんな超食べられるのに、広報の価値ありやと、突きつけられると、ちょっと沈黙してしまいますけれども、ありがとうございます。なるほど。
嬉しいですね。
はい。
お二方。そう。で、これは、
はい。
その僕らが調子乗って、ちょっと連絡くださいって言ったら、その本当直後ぐらいでしたっけ、
うん。そう、実は。はい。私もさっき驚いたふりしましたけど、実は、早めに来ていただいて、
ね。投稿フォーム。
あれなんか、お偉い方が聞いていただいてましたっけ、
そうですね。
はい。
最初に、当時の旅のラジオさんを、うん、
はい、はい、
当社の、道民を担当している役員が。
役員。聞きまし
たけど。どういうルートから
聞いたんですか、ね、まずいな。何を言ったか覚えてないぞ。はい。
で、そこからですね、はい、その役員から発信で社内に拡散されましてですね。
おー、ちょっともう恥ずかしかったかな。両手で顔を覆いたくなってきたけど、はい。ありがとうございます。はい。
それで、私のところにも、はい、情報をいただいて、
はい。
拝聴させていただきました。
はい。
道民のことも、寮のことも、本当にたくさん語っていただきまして、はい、非常に嬉しくなりまして
ですね。ありがとうございます。いやいや、恥ずかしい。
で、もう気づいたら、もう、問い合わせフォームを叩かしてもらってました。
あ、なるほど、なるほど。問い合わせフォームを一応設けててよかった。
よかった。うん、なんか改めてちょっと、会社のなんかまあ、簡単な紹介みたいなのをしていただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。はい、我々共立メンテナンスは1979年に創業いたしまして、
はい、
当初はですね、社員寮の、要は給食事業からスタートをした会社でございます。うんうん、で、そこから、 当社の創業者である石塚、現会長なんですけれども、はい、が、学生さん向けの下宿、学生会館というものを、始めました、
は
い。
給食がまず先にあるんですね。
そうですね。
寮よりさらに。
はい。ですね、で、そこから、徐々に学生寮が増えていき、社宅としてご利用いただける社員寮をはじめ、うんうんうん、で、社員寮を、ご利用いただいているお客様から、その出張とかの時にも、うん、その社員寮のドーミーを使えないのかと、そういったお声をいただくことが増えてきまして、
満足度が高いから、そういう、普通そういう声出ないんですよね。
だから自分が住んでるとこと、同じ空間を出張先でも、
ね。よっぽど好きだから、さっきの岡田さんのエピソードもそうだけど、ドーミー確かの出身校とかね、出身大学とかあるけど、出身寮で、
出身寮
その、チーミングができて、やっぱりいい寮だったことの、まずなんか詳細ですよね、うん。なるほど、なるほど。
はい。まあそういったお声をいただいて、ドーミー、ホテル事業をスタートしたというところでございます。で、あとは、この近くで言いますと、ラビスタ東京ベイであったりだとか、箱根や草津、あと北海道、まあ、全国にあるんですが、いわゆる共立リゾートというブランド名での、リゾートホテルも全国に展開をしております。で、現在は、いわゆる寮、学生寮や社員寮等を含めまして、およそ500箇所。
すご
はい。で、ドーミー委員が今95箇所。
ドーミーだけで500箇所ある。
そうですね。
寮事業で500箇所。
はい。学生寮と社員寮と、あとは、学校とか企業がお持ちの寮の運営をうちにお任せをいただいているってケース
もある。OEM 生産みたいな感じでね。
はい。あと、いわゆる賃貸マンションですね、はいはいはい。単身者向けのワンルームが中心なんですが。
すごい。
その、数を全部足していくと500を超えると。
だって一つの寮で住んでる人って、まあ、50人とか100人とかそんぐらいいらっしゃること
。そうですね。規模はまちまちなんですが、大体、まあ、50から100前後ぐらいのところが多いかなと。
で、それずつ500あって、それで100あって、
一つの街です。
ドーミーの500万人で卒業生がいるから、ドーミーのね、あと何世代したらもうドーミージェネレーション、来ますよね、なんかね。すごいっすね。どんどんルクセンブルクぐらいの国民の超えられるかもしれないですよね。しかもそうそう、思い出し、ああ、やばい、なんかまた新しい恥を思い出しましたけど、新しい道民のビジネスを考えようとか、クソ僭越なことを私言って、道民シニアとかどうだとか言ったら、もうあるよねとかいう、なんか突っ込みをすればいただいてですね。
そこでアイディアあげたら大体あるよって。
それはもう、ちゃんとした人が考えてんだからあるよねと思いつつ聞いたのは、その最初、給食で始まっていて、はい、シニアまで手掛けられてるから、ゆりかごまではワンチャンいかないんだけれども、でも、わかんない。あの、寮の中でね、お生まれになったお子さんもいらっしゃるかもしれないから、あれですけども、全部、大体人間のあれを、なんかね、その、住生活空間というか、なんというか、それを、御社で。
そうですね。
マネージできる。
まあ、大学や専門学校に進学された方が、はいはい、まず、学生会館ドーミーにお入りいただいて、で、就職したら、はい、社員寮のドーミーに入っていただいて、出張ではドーミーを使っていただいて、
すごいな、
はい、お休みには家族と共立リゾートに来ていただいて、はい、で今年お召していただいたら、ドーミーシニアへ。
だから、障害年収の、わかんない、3億円のうちの1億5000万円ぐらいはドーミーに。ちょっとディストピアっぽくなっちゃうけど、すごいっすね。
すごいね。
でも、それができるぐらいね、満足度がね。日本は一応自由に選択できるね、社会であるわけだから、あの、嫌いになったらね、逃げればいいわけだけど、でもそうやってずっとファンの人はこうやってね、厚みを持ってこう、層が厚みを持ってやってるってのは、まあ、なかなかないっすよね。
すごいですよね。
だからビジネスホテルから入ってきても、そうやってその奥深さを知ったって、僕は多分そっちの口なんで、うっすらとその友達がその道民火災の方に住んでたから、なんかあったなとか、なんか名前似てるけど多分一緒かなってぐらいの本当に解像度で生きてたのが、そうなんだって一気にこうね、この世界に入ってきた感じがありますよ。すごいなと思って。
ドーミーインはもう今、先日もちょうどアメトークで。
そうそう、テレビのね。
そうですね。
ドーミーイン芸人って言葉がだってまずあんまり聞き慣れない
よね。番組タイトルになってね。あれで、だってもうほとんど予約取れないって友達が。
いや、もう、おかげさまで大反響いただきまして。
ですよね。
はい。
すごいですね。
おかげさまでドーミーインというワードがですね、X のトレンドでも。
そうですね。ずっと出てましたね。
出まして。一日二日ぐらい乗ってましたかね。
うん、すごいっすね。
僕も見たんですけど、確かそのドーミーインの、割と、あそこだ、みたいな。
はいはいはいはい。
こうね。
なるほど、ね。
いいポイントをつくような魅力も確かに語られたんですけど。
あ、そうなんですか。
だからちょっとだけ物足りなかったのが、やっぱり、ドーミーインの起源はドーミーにあるわけなんで。
あ、なるほど。あ、すごい、なんか、怖いな、怖いな。なんか
ドーミー、はいはい、子さんマウント。
ある種の宗教の、なんか対立みたいな。
ドーミー原理主義。
あ、ドーミー原理主義。
超旅ラジオ。ラジオで喋ったのが7月とか、
だったかな。
夏でしたね。
夏でした、
ね。はい。
で、多分8月ぐらいにもう連絡いただいてすぐ僕と石川さんと、あと、サトルさんオンラインで、強力メンテナンスの本社にちょっと伺わせてもらってですね、なんかいろいろできないかっていう話を、
はい。
させていただきまして、
はい。
で、なんでそんな前に会議したのに今、ラジオ収録してるのかと。
そんなもんなんじゃないの？
はい。まあそんなもんでもあるんですけど、
はい。
ちょっとまあいろいろやり、なんか企画案とかもね、出たわけですけども、もちろんこうやって大臣に出ていく、いただくとか、あるいはドーミーにちょっと泊まってみてレポートするとかっていうのもあったんですけど、ドーミー立川。僕が住んでたね。そう。ドーミー立川に泊まらせてもらえないですかっていうのを。
すごい角度でまた打ち返してきましたよね、岡田さんもね。
そう。しかも、僕は当時、寮の友達が何人かいて、今でも仲いいっていう話をしたんですけど、ちょっと彼らと一緒に泊まらせてもらえないかっていう提案をしたところ、多分行けますと。
すごいですよね。無茶ぶりに対しても。
ですね。もろもろ本当調整。だから普段泊まれないんですよ。寮だから。宿泊は、宿泊はドーミー。で、寮はドーミーっていうことで、泊まれないんですけど、特別にこう泊まらせていただけることになって、そういうなんかもろもろの調整とか、あと参加、僕の友達の調整とかをやってた、で、ついに2024年の1月に宿泊するというのが実現しまして。
そうでしたね。
はい。で、ちょうどこのラジオが出てる今日、デイリーポータル Z でも、そのレポート記事が配信されてるんですけど、何が良かったかというと、やっぱりね、食堂があるんですけど、まあ、17時ぐらいにチェックインして、そこから部屋に行って、部屋もね、これ、僕が当時、僕3階にずっと住んで、友達も3階に住んでたんですけど、部屋がみんな3階に割り当てていただいて。
あ、そこまで再現。
そう。
で、僕なんか芸能人はそんなに、日本にとって重要人物でしたっけそんなことはしていただいて。
各個室ですよ。それみんな横並びの個室を。すごい、4人で行ったんです
よ。時はその再現とかならわかるけど、まあわかりました。
4人でね、
はいはい、
チェックインして、
はいはい、
で、ちょっといろいろ部屋懐かしんだりして、その後18時に食堂に行ったんですけど、食堂の匂いがもう完全に記憶のなんか、引き出しをガーンってこう。
すごいっすね。
無理やりこじ開けられたんで、パカーって開いて。
失われた時を求めての。そう、
絶句ですよ、
もう。プルーストみたいな。
へー。そう。みんな、もう絶句。
そんぐらい特徴的な、いい匂いって。
そう、いい匂い。その不快じゃないんですけど、なんかね、ほんと独特のね、匂い。
そうですね。ドーミーの食堂の匂いってあるんですよね。
らしいんですよ。
広げていい話なんですか？わかんないけど。いや、それは戦略的に言
ってる。話した。本当にそのドーミーの食堂の匂いっていうかあるらしくて。
ある。
で、戸谷さんの分析枠、洗剤？そこで、そこで、オリジナルの、そこで使われている、掃除用の、
いわゆる、あれですね、消毒の、に使っている、まあ、薬剤というか、まあ、普通にアルコールみたいなやつなんですけども、それの匂いじゃないかなと。
それと、多分、まあ、味噌汁の匂いとか、なんかちょっと、木の匂いとか、なんかちょっと絶妙にブレンドされて、
すげっすね。
独特の匂いがあって、いや、そこまでも結構まあ懐かしいみたいなことを言ってたんですけど、匂いが来た瞬間に、なんか脳に変な回路がピュッと繋がって、
羨ましいな
ぁ。これだーみたいな感じになって、で、そこで飯を食べたんですね。で、ご飯と味噌汁がおかわり自由で自分で装うスタイル、
はい。
で、おかずは食堂のおばちゃんが手渡しで渡してくれて、はい、で朝と晩と毎日違うメニューが出る。で、なんか聞いたところに、その、ドーミーの食事の開発してる部署と、ドーミーインの、
はい、
ドーミーインって、その、ドーミーイン芸人でもアメトークでも食事の話がずっと語られてたんですけど、
夜泣きそばとか。
夜泣きそばもそうだし、まあ、朝食がね、すごい。
あ、そうそうそう、確かにね、そう。
豪華な。
地元特産のね。
地元特産。それぞれ違うやつがあると。そこのメニューを開発してるのが、なんか同じ部署。
あ、
そうですね。メニュー開発部という部署があるんですが、その中で、いわゆる寮の献立を作る担当、ホテルの献立を作る、まあ担当というかチームですね。と、シニアの献立を作るところ。分かれてはいるんですが、
部署は同じなので、いわゆるこう、ノウハウといいますか、そういったものは、お互い共有をしながらやってるところがありますね。
もちろんメニューはその道民委員の方が、まあ高級というかそれはね、料金が違うんで、
違
うんですけど、
道民委員の方が、
もちろんもちろん。でもやっぱりその、なんか、ベースの考え方みたいなものは似てたりするんですか？
そうですね。本当に道民の黎明期においては、その寮で出している食事のメニューを朝食として出してた。
うん、ああ、そのままに。
はい、
あ。
同じものを出してた時期も、本当の最初の最初の時期なんですけれども、あったんですが、まあそこから、やはり、お客様のご要望であったりだとか、あるいはそのホテルの立地ごとに、こう、少しずつ特色を出していった結果、はい。まあ今のような、まあビュッフェスタイルであるとか、ご当地メニューを出すスタイルが年々確立されていったという感じですね。
結構やっぱその匂いで一気にいろんなめっちゃちっちゃいエピソードがどんどん思い出してきて、なんか例えばデザートの小鉢みたいなのがね、当時は。まあ今もあるんですかね。あって。
全然わからないな。デザートの小鉢がある。
要は道民院でも、
羨ましいな。
道民院でもこう、泊まるとゼリーが置いてあるみたいな、あるじゃないですか。
はいはいはい。
冷蔵庫の中に。
ちょっと嬉しいのね。
ちょっと嬉しい。ちょっとしたスイーツみたいなものが夜晩飯で出るんですよ。
はいはい。
寮の方で。
あれのルーツはそこだったんだ。
ストルーツかどうかわかんないけど、まあ、同じような概念、ちょっとした楽しみみたいなね、が出るんですけど、それはめっちゃ人気で、で11時に食堂が閉まるんですけど、
はいはい、
ギリギリに駆け込むと2個食えることがある。あ、そういうチャンスがある。
結構いいな。
当日食べなかった、急にキャンセルして食べなかった人がいるから、あそこの、まあ、チキンレースというか、ギリギリに行って2個食えるか、みたいな。
ギリギリすぎてもらえなくな
っちゃう。そうそう。アウトになる可能性もある。
いいなぁ、
みたいなことをやったりとか。
いいなぁ、いいなぁ。なるほどね。
なんかそういうね、ちっちゃいエピソードがね、いっぱい思い出してきて。
なるほどね。
で、あとね、風呂。
No.
これドーミー院もそうですけど、ドーミーも、大浴場なんですよね。で、風呂トイレが、共同で、部屋が個室があるっていうスタイルですけど、風呂がね、結構広いんですよ。広い大浴場で、サウナもついてる。
立川。
そうね。どう見立川、スチームサウナがついていて。
いいっすね。
そう。これがね、めちゃめちゃ気持ちよくて、最高でした。
へー。なんかほんと住みたくなって、話聞いてるとなんか住みたくなってきちゃう、
ね。あれに、あれが家の風呂ってやばって思いました。
だからこれ普通に社会人の普通の一般の人も入ろうと思えばもちろんだからね、その紹介すれば入れるわけですよね。
そうですね。
ミニマムとかそういうのあるんですか ?1 ヶ月とか。2ヶ月。1ヶ月でも出てっちゃったらね、あれだ
と。そうですね。個人向けの方でしたら、今、ノマドーミーというですね、プランがありまして。
ノマドーミー、はい、ノマドーミ ー。
そうです。
すごいな。はい、知らなかった。はい。
2年ほど前から始めた、サービスなんですが、はいはい、個人の方が、会員登録をいただいて、その方が、まあ、最大で、まあ、3ヶ月とかなんですけれども、うん、の間、ドーミーに住めますよっていうサービスが今ございまして、はい。
どこのドーミーかとか選べる？
その時に空いているドーミー。
空いてれば OK。はい、あ、だからノマドなんだ。
そうです。
で、空いてることは結構あるんですか？正味なところ。
時期にもよる。
時期にもよる。
ちょうど、3月、4月あたりは、はいはい、一番その入退去が多い時期なので、ノマドーミーにご提供できるお部屋数はどうしても少なくなってしまうんですが、まあ、どちらかというとその夏だったり秋だったりとかっていうところは、割と、はい、募集できるお部屋
数。そのぐらいの時期にノマドーミーにちょっとなるかと。俺は、ね、俺はなると、やればいいかもしれない。
はい。まあ、いわゆるこう、まあ、言ってみればどこでも仕事ができる方であったりだとか、あるいは、学び直しで、大学とかのスクーリングに行かれてる方だったりとか。
いいっすね。
そういう方にご利用いただいてますね。
そうだよな。ホテルのサブスクってのはあるけれども、でもやっぱりドーミーが好きなんだよねって人は、もうノマドーミー一択ですね、これね。
住む場所として設計されてるから。
そうそう、しかも、いっぱい店舗があるわけだから。
そうですね。
できるわけなんですか。いいな、ノマドーミーいいな。ちょっとそれ、なんか、
風呂って、どこのドーミーもあんな感じですか？あれぐらい広さは。
基本的に、そうですね。いわゆる大浴場があるのは、 お部屋に水回りがないところ。
ああ、ね、逆にそういうわけなんだ。
ちっちゃいシンク、洗面台あるじゃないですか。あ、ドーミー
立川。ドーミー立川はそうですね。はい。いわゆるお風呂とかトイレが、シェアタイプのところに関しては、うんうんうん、基本的には大浴場がありますと。例外もあります。
シェアタイプじゃないタイプもあるんですね。
あ、そうですね。もう、いわゆる普通のワンルームマンションに近い。もう部屋の中に、まあ、ユニットバス、ないしはバストイレがあるタイプっていうのもございまして、で、その場合は、大浴場は設けてないケースもある、方が多いんです。
そうなんですね。
ただ、部屋にも、お風呂、トイレ、ユニットバスがあるんだけど、うんうん、実は大浴場とサウナもついているってお得物件も、いくつかございます。は
い、すごいな。すごいな。へぇでもあれですよね、その道民のやっぱり今、名物として語られがちなそういうサウナとかも、それもやっぱり道民の、そういう、全部の店舗にはないかもしれないけど、そういうところがやっぱり評判があって、そういうところがルーツになったっていうような理解ですかね。そうですね。
はい。まあなかなかこうビジネスホテルに大浴場がついているっていう概念が結構、最近はね、他社のホテルさんでも、大浴場ありっていうところが増えてきましたが、おそらくそれを大々的に最初に始めたのはうちだろうと。
ハバナイスドーミーインにも書いてありましたよ。私のような。書いてありましたね。確かにそうなんだなってね。やっぱりそういうところも、何ですか、サウナ設計担当というか、大浴場空間設計担当デザイナーとかなんか、そういう方がいらっしゃってやってる。それともやっぱりなんか、はい、その場、あ、いらっしゃる、いらっしゃる。
いますね。
いる。いるんですか。はい、その、どういう。
そうですね。このあたりは畑野さんが詳しい。
大浴場に関しては、大工さんチームっていうのが。
大工さんチームチームまたまたそうです。
もう新しいチーム。
これはもう、社内のものではないんですけども、ほとんど同じ共立の仲間というような感じで、一緒に立ち上げて、一緒に考えていく。
そういう黎明期の割とそういう頃からってことなんですか、
う
ん、
そうですね。
じゃあ、道民さんの強烈さんの仕事なら断れねえやとか言って。
もう動線から一緒に
考えて。今回はスチームサウナ行っちゃうかみたいな感じで。へぇ
確かに。
いう方がじゃあ同じように手掛けられてるから、やっぱり満足度っていうことなんですか、
う
ん、
そうですね。やっぱり道民。お互いにがっかりさせないと言いますか、お互いのいいところをやっぱりしっかり。
そうね、すごい考えられたなと思うのは、ね、ビジネスホテルのその、割と最上階とかにあって見晴らしのいいところで、うん、で、限られていてもやっぱ露天風呂とかを作って、うんはい、割とだからそういう動線とかも、こういう風なのが満足なんだよみたいなところもすごいあれ考えられているっていうのは、うん、ああいうのも大工さんのこうなせる技というか、
そうですね。やっぱり本当に住みやすさ、過ごしやすさっていうのは考えてやってます、
ね。考えられてる感はやっぱすごいですよね。まあ、感動しますよね。
道民も一緒です。多分なんか大浴場使わないとか、空いてない時間向けのなんかシャワー室みたいなものも、別途道民にもあって、シャワー室済ませることもできる。終わった後も。やっぱ大浴場には絶対入りたいから、その時間に間に合うためにも早く
帰ってくると。まあ、そうか、それもだから門限が。あ、なるほどね。生活のリズムが良くなる。
そう。
いいな。
で、風呂入って、で、自販機にビールとかも売ってるんで、道民、
あるある。
まあ、社会人も、入居してるからと思うんですけど、そこで買ったりとか、あと、戸谷さんがお酒を持ってきてくれて、いただいて、
何なんですか？
部屋で飲みながら、やっぱりね、ゲームがしたいと。結構やっぱ、それこそ、桃鉄とか、ウイレとかをね、
遊んだやつ
を、やりたいと思って、でちゃんと、それまでに立川の街をブラブラして、ゲームを買ったんすよ。
マジで。そう。速度調達、速度
中古ゲーム屋がなんかあって、そこで、桃鉄と、ウイレと、プレステの本体、買って。
まあ、そういう世代なんだね。
そう。もう本体ごと買ったろうと思って。
大人が嫌だな。
そうそうそう。ケーブルも買って。
いいっすね。
途中で気づいたんですけど、テレビないやんと思って。
あ、テレビがない。
そう。
どうした
の？ドミって、家具は、家具は備え付けなんですけど、家電は別なんです。まあ、ドミたちかの場合は。
まあ、そこは一番好みがあるからってことかしら、
うん、そうですね。まあ、いらない人もね、いるだろうし。でもなんか、すっかり忘れてテレビないやんと思って。確かにビッグカメラがあるから。
あ、買った。
買いました。
すごいですね。
正確にでっかいモニターを買いました。
あ、なるほどね。
はい、テレビ、ゲームができるモニターを買って、めっちゃ荷物多くて。
はいはい。確かにな。最初だから。それはね、確かにその記事だけじゃなくて、本当にこれから住む人のね、ビヘイビアですよね。
本当にすごい荷物で。
そうか、全部立ち回られたんですね。
ご一泊でご案内したのに、あれ引っ越してこられたのか、みたいな。
入居する人の
格好。思ってたより気合入ってるんだからね。
そう。
でもありですね。
しかもプレステよく見たらプレステじゃなくて、うん、プレイステーションクラシックっていう、復刻版の、まあ、おもちゃみたいなやつが。
はいはいはい、小さいですね。
そう。桃鉄の CD よりちっちゃいんですよ。桃鉄プレイできない。だから内蔵されてる。
どういうこと、あ、そういうことか、あれか、ミニ、あ、わかった。
まあ、そう。
はいはいはい。
復刻版玩具みたいな感じで、なんか内蔵されてる20タイトルしか遊べないから。
考えて買ったらいいですよ、よく考えて。
まあ、ソフト無駄になって。
何やってんだ
内蔵されてるゲーム。
あ、そう、遊んだ。いいですね。そういう考えなしな感じもなんか学生的なあれに立ち戻ったものがなせる技と。
もうね、もうね、もう何時までか、朝、
なるほどね、
4時とかかなぐらいまで。
なるほど。
もう気絶するまで、酒飲みながら。
気絶するまで。破壊的だな。いいですね。
いや、久しぶりでしたね。本当にね、マジで一瞬。
でもだ、その時から何もだから変わってないんですね、本当に。なんでしょう、設計と、ね。
変わってなかった。
変わってない。
そうですね。特にその当時、住まれてた当時から大規模なリニューアルはまだ入ってないので、まあもちろん食堂もお風呂も、うん、あるいは廊下やお部屋といったところも、うん、あ、もちろんリフォームかけてるところはあるんですけど、はい、雰囲気はそんなに変わってないんじゃないかなと。
ほぼ一緒でしたね。
すごいな、うん、
ほぼ一緒で。
十年ぶりだけどもちゃんと覚えて、そのままだったと。
全部ね。
へ
ー、もうすっごい。うん、便所サンダルの色とか。なんかね。
よく覚えてる。
エレベーターの壁紙がなんか、やたらちょっと、たわんでて、ぐにゃって曲がってるんですよ。
はいはいはい。あんまりそういうことは、おやく。
13年前と一緒や。
一緒。すげえ、ね、
そういう細かい部分こそ、すごいなんか、うん。
細部に宿る。
そう、懐かしさみたいな。
それはじゃあちょっとね、僕らもその超食べラジオで、時々そう、犬木物件って、それはそれの独特の味はあるよねって話とかするんですけど、ドーミーさんの場合はその新築で杖に行くアプローチなんですか、それとも犬木でドーミー色に染めていこうみたいなこともあったりするわけですか。
どちらもあります、
ね。あ、どちらもあるんですか。
もともと、寮、まあ、社員寮とかで使われていた建物を、我々がまた、まあ、買うなり、まあ、お借りするケースの方が多いんですが、
はい、
そちらを、運営を我々の方でやって、中の、リノベーション、
うんうん、
まあ、我々のオペレーションができる、食堂であったりとか、うんうん、まあ、そういった形にアレンジをしてオープンさせるというケースもありますね。
結構でも、道見さんの特徴的な、さっきおっしゃったような、サウナがあるところと、大浴場のところとかは、あるから結構難しいところもあるかもしれないけど、そういうところも一応審美眼、選球眼で選んでやって、犬木で良さそうな、いけそうなところを一応選ぶってことなんですかね。
そうですね。犬木は、まあ、どちらかというと、寮の方は、どっちもあるんですけど、
はい、
ホテルは、最近は新築の方が多いです。
あ、じゃあやっぱりもうある種、ブランディングが自分でもちゃんともうこうなってるわけだから、もう犬木よりも
いいですよ。そうですね。はい。そういう形で開発をしていく、進出していくっていうケースの方が最近は増えてますね。
なるほどね。ちなみに試みにする質問ですけども、そのドーミーの方で一番歴史があって今も現存するところの寮ってのはどちらなんですか？それは。
そうですね。寮の方ですよね。
はい。そこが聖地、わからない、ドーミーファンにとっての。
そうですね。
一番原点、
うん、創業当初からずっとあるで言いますと、うん、
はい、
すいません、ちょっと正確ではないかもしれないんですが、はい、そうですね、足立区の綾瀬。
綾瀬。
はい。
時々通るぞ。
モスクに、今も、学生寮と社員寮合わせて、4棟ほどあるんですけれども、そこがおそらくオープン当初から比較的早い段階からずっとある。
ドーミーのオリジン。ドーミー呼ぶドーミーは。
ね。
あやせに
一番原点に変える。
そうですね。
いいっすね。
そこに住む。
行きたくなってきたなでもそこはまあドーミーだから
着
た
い。ノマドーミーをでも。
ノマドーミーでやる
から。秋をね。
いいっすね。
本当に楽しんでいただけて。
僕が3人いたんですけど、ね、みんなめっちゃ感動してて。
あ、思い入れがある。
そう、うん。みんな割とね、山口県とか、新潟県とか、うんうん、もう地方に住んじゃってるんで、うんうん、あんまりこう、たびたび会えないんですけど。
うんうん、
かなり、ね。
でもそれある種のコンテンツ、アニメとかゲームとかもそうかもしれないですけども、うん、その20代ぐらいにめちゃめちゃ遊んで、やった人、思い入れがあるってのが40、50とかになって、もう一回戻ってくるってのは、やっぱりいろんな意味であるわけじゃないですか。うん、そういうのって、道見さんぐらいオリジナルコンテンツ色というか、なんというか、 ね、思い入れがある人、まさに岡田さんがそうですけども、うん、いうふうになったと、そういう人が戻ってくるみたいな傾向っていうのはやっぱりあるんですか？
そうですね。まあ、戻られるケースがどれぐらいあるかっていうのはちょっとわからないんですが、うん、あの、ただ今回の岡田さんのように、うんうん、そのドーミーで過ごした、うん、一緒に住んでた友達と、もう、それこそ一生の付き合いというかですね、もう一生もの友達。
リユニオンプランみたいなのができるんじゃねえよ、本当になんか。
あの、結構ね、あの、やっぱりその、いわゆる大学とかの最終学歴で一緒だった友達って、はいはいはい、あの、その後も、付き合い長く続いていくケースって多いと思うんですが、うんうん、あの、今回あの、お越しいただいた岡田さんと、その当時のあの、同じ寮生さんだったお仲間さんは皆さん大学がバラバラだっていうふうに
聞いてました。全員違う大学でしたね。
なので、また大学の友達とも違う。
確かに、本当寮だけの。
そうですね。
本当に同じ釜の飯を食った。
いや、本当文字通りそうです、
ね。っていうところだけの方が逆にピュアでいいかもしれないですよね、なんかね。いいっすね。そう。なんで俺は止まんなかったのかな住まなかったのかなっていう、なんか、家庭法過去完了の、もはや取り戻せない過去。別にそんな続くの過ちでもないんですけど。
結構このラジオ大学生の方とかね、若い方も。
いや、そうなんですよ。意外
よくお便りが届くん
で。
もし機会があればぜひね、住んでみても。
そう、確かに。だそういう大学生20代向けの、だいぶちょっと今話しすぎてもはや前半が終わりそうですけど、そういう20代のこれから高校生、これから上京していくって大学生向けのなんか、おすすめのメッセージとか。
あ、ありがとうございます。
ありましたら最後、一回これで前半を締めますかね、
うん、はい。ありがとうございます。初めてその一人暮らしをされるときって、アパートとかマンションに住むと、全部自分でやんなきゃいけないんですよね。
うん、
自炊も家事も、うん。
確かに。
で、そこを割と、少しずつ慣れていける。うん、まあ、特にご飯はその食事がついてるところがほとんどなので、
うん、
一人暮らしで最初に一番ある意味挫折もしやすい、
うんうん、
困りやすい、自炊っていう部分を言ってみればアウトソースと言いますかですね。
うんうんうん、
できて、で、かつ、ちゃんとしたご飯が、朝夕は食べれると、
うん。そうですね。美味しくて、体にも良くて。
やっぱり体が資本ですし、うんうん、初めて、その、まあ、親御さんのこと、ご実家を離れて、
うん、
学生生活をスタートをされるっていうところで、まずは、しっかりと、ご飯を食べて、健康に、まず学校に行ってもらって、うん、慣れてもらって、
うん、
で、だんだん友達もできて、うん、学校の友達、そして同民の中でも、いわゆる知り合い、友達が増えていって。
うんうん、
まあ、そんな感じで、初めてその、実家、親元を離れての一人暮らしっていうものに少しずつ慣れていってもらえる。
うん、上層機関としてのどう優しく包み込むような。まあ、明日に今の戸谷さんのご改造のような存在としてのどう素晴らしいですね。ということでしたね。はい。
いや、懐かしかった。
懐かしかった。ずっと余韻に浸ってますね。羨ましいな
あと、はい。道見立川の、前にある、
うん。
立川競輪場も懐かしかった。
立川競輪場も懐かしい。そこまでは今のところは道見のね、そこの給食とかね、出ねえぞこれぞとかいう人のあれはまだフォローしないけど、いずれは、うん、ってことですかね。
そうですね。
よくわかんない。まとめなかったけど。じゃあ後半は、その、ロストバゲージクラブの我々の会員の方から届いた投稿の質問に答えていただくと。道見
に関しての質問に答えて、
はい、Q&A コーナーということでございます。
は
い、
あとですね、今回の、レポートが、その、で、リポータル Z で上がっているのと、あとは、ドーミーさんの温度メディア、ドーミーラボというので、トネさんが書かれた記事ですか、ね、これは。
はい。
おー、はい、
密着レポートが上がってますので。
すごいな。
こちらも
すごいですね、岡田さん。
一大企画でした、
こんな、確か岡田さん忙しくされてましたよね、なんか。
いや、これマジで僕、今年一番楽しみだったんで、うん、もう終わりました。一番楽しみ。2024
年。今年度じゃねえんだ。今年か。
今年一番マジで楽しみだった
んで。いやー、おめでとうございます。それもだからこんなラジオでね、ちょいとつまみ食いしたような話で。いや、ありがとうございます、本当に。
いや、ありがとうございます。
というところでございました。
はい、じゃあ、後半にお読みください。
後半に続く。
後半もぜひ。
はい。